この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、まあ、収録している数日前、首都圏ではかなりの雪が降りまして、はい、まあ、ちょっと今日この後お話しする、ちょっと出かけておりまして、
はい、
帰ってきたら、まあ、帰りは思ってたほどじゃなかったんだけどね、途中でも大きな246、
はい、
都内から帰ってくる途中で完全にストップみたいな、
あらあら、
なんか先の方でスタックしちゃったのかしれないですけど、
あ、そうです。今日の話
あじゃないよ、
雪降ったりね、
土曜日か、
はい、
土曜日の晩、行きも都内に向かう途中でもうすでに雪降ってたんですが、
はい、
自宅の方に比べると都内がまだマシだったので、
あ、
まあ、全然平気かなと思ってたんですが、もう帰る頃にはもう止めた駐車場から出すの出れるのかみたいなそんな感じだったんだけど、
いや僕はあの新幹線で仙台に出張だったんですけど、
うん、
帰りに何時間かかったかな、まあ仙台から2時間なんですけど、
うん、
普通だと2時間かかんないのか、
うん、
はい、4時間半ぐらい、
お
お、シャクトリムシのように進んでは止まり、進んでは止まり、
あ、そうなんだ、
そんな感じでしたね。
なんか成田もすごかったみたいね。
ああ、
なんか全部高速から鉄道からみんな止まっちゃって
でしたね。
成田缶詰だったっていうニュースもやってましたが、はい、僕はね、そのまあ無事なんとか帰っては来れたんだけど、自分の駐車場、借りてる駐車場がね、
はい、
全く手つかず状態で積もっていたみたいで、はい、膝まではさすがにないけど、すねの真ん中ぐらいまで結構、
ズボって
入ってて、
はまる、
まあ、道路から何台目だ、4、5台分ぐらい入ったとこなんですよ。
はい、
勢いをつけてちょっと突進してみたんだけど、
はい、
もう進まないのね。
ああ、
もう雪がもう、あ、車の底っていうのかな、
あ、
もう入り込んじゃって、はい、あの滑るとかうんなんとかじゃなくて、もう雪の壁状態になってしまって、うわ全然入んないやと思ってで、うちの近くにちょっとコインパーキングが何箇所かあるんですよ、数台分のちっちゃいところなんで、
はいはい、
どっか止めらんないかなと思ったら、みんな考えること一緒みたいで、
そっちに止め
た、なんか見たことある車がいっぱい止まってて、で一箇所空いてたんだけど、雪の重みでもう上がっちゃってんのね。
ああ、そんなことってあるんだ。
踏み台みたいな、
ある
じゃない、
はい、
あれが雪で見えないから入っちゃえ、えいってやったらやっぱりそこで引っかかって、ガーってなってちょっと雪のけてみたら、雪の重みでもう上に上がっちゃってて、うわ、入れない。
雪パーキング。
そうそうそう。で、よくよく見たら満車のマークが出てたから、ああ、そういうことなのか、とか思って、結局、道路に止めるのも嫌だしなと思ってね、結構ね、うちの方って坂が多いので、登りきれない人は放置していくんですよ。すごい迷惑なのね。
そうですよね。
その車を避けるためになんか、その、はまってくみたいな感じのもあるので、
はいはい、
ちょっとこれは やりたくないなと思ってね、一生懸命雪かきをしてみたんですよ。
そうですか、
道路から1台半分ぐらいのとこまでは一生懸命のけてみたんですが、はい、もう着いたのがもうすでに1時半ぐらいだったの で、
はい、
で目の前にアパートあるし、あ、もういい加減まずいなと思って、
あ、まあ、そう
で一番道路際の、
はい、
枠がたまに止まってんだけど、多分空きなんじゃないかなっていうことで、そこだけちょっとのけて、とりあえずそこに止めさせてもらって、次の日慌てて見に行ったんですが、はい、まあ、でも空きだったみたいで大丈夫だったんですけど、
あ、
まあすごかったね。
そうですね、うちの近所はそのみんな一斉に雪かきを始めて、まあどこもそうかもしれないんですけど、うん、 結構連携取れてたんですよ。
うんうん、
で、しかも僕、あの、前の晩が そういう状態でヘロヘロだったから、
うん、
まあ10時ぐらいにやれやれって起きてみたら、
うん、
自分家の駐車場に、
うん、
あの、まあ、あそこはこう3軒ぐらいのアパートがあるんですけど、
うん、
隣の棟の人が、
うん、
僕の駐車場の雪を一生懸命書いてくれてるんですよ。
うんうんうん、
あの、奥さんたちとか。
うん、
やべえとか思って、あの、近所中総出で、
うん、
あの、どこここ構わず、そこが大変そうだっていうところにわーって行って、
うん、
みんなで雪かきみたいにしてたんですね。だからすごい、どんどん綺麗になったんですけれども、
うん、
ところどころ田んぼあるじゃない。田んぼがあるんですよ、はいはいはい、まだ。
うん、
で、まあ、そこの田んぼの持ち主の人も出てたりしてたんですけれども、
うん、
こうちょうど通学路なんで、まあ、とりあえず通学路を子供が安全に歩けるようにだけはしようっていう感じで、
うん、
まあ、お母さん方もいるので、うん、どんどん雪かきをしていったんですが、
うん、
で、ああ、綺麗になったねって、すごい、こう、みんな満足感を、と疲労感を漂わせて、それぞれ自分のところに帰ってたんですけど、
うん、
たまたま僕のうちのところが、田んぼに面している道があって、
うんうんうん、
で日陰なもんですから、
うん、
そこをちゃんとやっとかないと凍るんですよね。
はいはいはい、
だから、まあ、もうちょっとちゃんとやっとこうと思って、うん、一人でガシガシやったら、
うん、
そこの田んぼの持ち主の、まあ、あのお年寄りなんですけれども、うん、やってきまして、
うん、
そこにあの雪を捨てないでくれと。そこっていうのはその田んぼの乗り面、
うん、はいはいはい、
斜めになって、
うんうん、
別に田んぼの中に捨ててるわけじゃないんですけど、
うんうん、
雪を左右に避けたので、
うん、
その乗り面にも雪が確かにこう積もってるんです
ね、うんうんうん、
で、ここはうちの土地っていうか、まあ、あの雪はまず田んぼによくないので、
うん、
っていう話をこう長々されて、
うん、
であとここはあのでもここ道なんですけどねってちょっと反論したら、いや乗り面はうちの土地だと
お
いう話になって、
うん、
あ、これだんだん雲行きがやばいかもって思ったら、
うん、
あの、いや実は戻してほしいんだとか言われて、
お
おで、いやすみません、ちょっと僕がやったわけじゃなくて、
うん、
あのここら辺 の顔しか知らないようなご近所の皆さん全員でやったんですって話をして、
うんうんうん、
すみませんねってひたすら謝って、
うん、
まあお年寄りだったんで多分なんかちょっとこう言いたいことがあったんだなっていう感じだったんですけども、なぜ僕一人で、もうみんな帰っちゃってるんですよ、ね、全員ちょっとお昼時で、
うん、
で、最後に、一番最後に出てきた僕が最後まで残ってやつなので、
うん、
なぜ僕がという感じですごいね、なんかこう疲労感が倍増してる感
じ。あ、でもね、結構そういうあれがあるんだろうね。
難しいなとは思ったん
ですけどね。で、雪国って結構それでトラブルになったりするんでしょ？
そうなんですよ。あの、近所付き合い難しい、あの、雪がやっぱり難しくするときは結構ありますよね。
うん、らしいね。
密集した住宅街だと、いろいろあって、
うん。なんか、屋根の雪がうちの庭に落っこってきて、どのくらいで喧嘩になるとか、
うん、まあそうですね。
その捨てるタイミングが早いだの遅いだので、なんかいろいろ。
まあとにかく細かい人と、そうじゃない人の、
うん、
が隣り合ってたりすると大変です。うん、
なんか大変みたいですけどね。なんかうちもなんか起きたら、なんか1時過ぎに帰ってきて、そんな雪かきしたりとかで結局寝たの3時ぐらいだったので、もう次の昼ぐらいまで寝てて、で起きたらもううちの目の前は
もう
綺麗にみんなでやったっていう話らしいんだけど、まあなんか雪降った当日もね、3時ぐらいから夕方みんなで一斉にやったとかいう話をしてましたけどね。まあでも胸ぐらいまでの山がいくつも道の脇にあるような状態で、まあうちの近所だとさすがに田んぼもないので、
ただ逆に捨てる場所ないから大変です。
そうそうそう、道路の脇の電柱のとこにこんもり胸ぐらいまで山ができてたりね、そんな感じでまだ、2日経ってますが、さっき帰ってきた時にまだ山はいっぱいあったので、 しばらくかかるのかなっていう。
そうですね。
あれ、なんか、こまめにね、うん、細かくして少しずつ道路に撒いてとかすれば減るんでしょうけど、それもしないだろうからね。
ああ、まあそうです。あれ、夕方にやられるとすごい怖いです、
ね。あ、夕方はね。
僕もさっきちょっと子供を、駅まで迎えに行ったんですけど、さっきっていうか、うん、夕方に撒いた雪が確実に凍って、アイスバーになってました。
だから午前中とかに巻いてさ、お昼ぐらいに溶けてみたいな、あとは車に踏んでもらってみたいな。
そうなんです、ね、
あるけど、変なタイミングにすると凍るもんね。
もう凍ってます、
ね。潰れて凍ると怖いしね。
うん、で、まあ高校生とか、まあ通勤の方とか自転車でひゃーって走っていくし、もう、なんか本当怖い状態ですね。
うん、まあちょっと時間かかりそうですけど、なんかまた、週の中頃に天気が崩れたりするみたいなので、
それはちょっとも
しかするとちょっとしばらくそんな雪が残るかなっていう感じが、まあ、うちの屋根の上もまだ残ってたりするんだよ、
ね。ああ、頭上も注意しなきゃいけないしね。
ちょっと怖い感じですけどね。で、まあなぜそんな雪の日に出かけてたかというと、
はい、
とある候補者の街頭演説を中継してみようということで、
そういう、
東京都知事選にほんのちょびっとかじってきたという感じなので、
はいはい、
生活スタイルの週なんですが、まあ、ちょっと都知事選のお話をしていこうかと思います、はいはい。
毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、まあ都民2人とも都民じゃないんですが、まあ都知事選、まあ日本の首都の、長を決める選挙なので、まあ気にはしていたんですが、まあ、ちょっと急遽ね、そこの中継に関われるということで、
はいはい、
まああえて候補が誰だったかとかいうのは置いときますが、
はい、
まあ街頭演説をしているところをネットで中継するということで、
それは一応公式みたいな感じですね。
一応公式なので、公式のパスをもらって、
あ、
ただ公式って言ってもね、他のメディアと同じところで撮るみたいな感じだったので、なんか枠の中にまあ入れるっていうだけで、
はい、
なんか街宣車の上登って撮ろうかみたいな話もあったんだけど、なんかいろいろめんどくさいらしく、結構ね SP とかいっぱいいるのね。
はい、
びっくり
しました。いや、まあビッグな人たちなんですよ。いわゆる俺はビッグだっていう感じの
人たちだったのでね。まあ、
少なくとも泡沫候補ではないということです
。ああ、そうですね。まあね、泡沫候補っていう、あの言い方もひでえなと思いますけどね。
確か候補者は候補者ですから、ね、
うん、まあちょっと、まあその中でやってきてみましたが、ね、結論から言うとね、
はい、
ちょっとひどいなっていうね。
え、どの辺がひどい
ですか？どうなんだろうな。あ、それは、あの、中継した候補に限らずね、全体的に、あの、街頭演説を全く聞いてないわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、今回ほどこう、長い時間というか、いろんな候補の街頭演説を聞く機会がこれまでなかったので、
はい、
よくわかんなかったんですが、まあ、都内の、まあ、人が集まるようなところでやってたわけですよ。
まあ、ニュースで見るような。
そうですね。はい、まあ、銀座、新宿、池袋、
はい、
そんなような大きな街でやっていたわけですが、すごいね、熱狂的なファ ファンみたいなのがいるのね。あの支持団体の人たちみたいなのもいるんだけど、あのそれとはまた別で追っかけみたいな人なんだろうね。
まああるんでしょうね。
結構ねそれが怖い。
怖い。
肝って言ったら失礼かもしれないけど、ちょっと理解しがたい。
まあ、アイドルを追っかける雰囲気。
うん、なんか応援したいっていうので、こう、見て回るのは別に全然いいと思うんですけど、あのね、すごいのね、あの人だかりの中にいると、あの、ヤジ、
は
あ、国会演説なんかで、結構ヤジ飛んでてどうなんこれって思うけど、それと同じような状態になるのね。
そうなんですか。
で、お前それはってこう言ってる人たちにヤジを飛ばしてる人に、その、
はい、
見に来てる群衆の中の人たちが、
はい、
やめろってうるせえって喧嘩を始めるんですよ。
そうですか。
で、まあ、あの、候補者たちはもうそのまま、何も聞こえない。
うん、
まあ、本当に聞こえてないのかもしれないけど、
うん、
あ、いや、聞こえてないってことないか。うん、まあ、でも、まあ、それ、ヤジを飛ばされたことに対して反応をいちいち、
う
ん、することはなく、
まあそうですね、
自分なりを言っていくわけですが、あの、その代わりに、その支持してる人たちが、邪魔すんなみたいな。
なるほどなるほど。
すげえ、今にも本当に特組合の喧嘩が始まるんじゃないかっていう、ちょっとそわそわしながら見てたんですけど。あとね、いいぞいいぞみたいな、
はい、
そうだそうだみたいな、
はい、
あの声がバンバン出るのね、うん、なんか怖いとか思って。
なるほど。
まあ、あの一つその候補者の、まあ、人柄とか、
うん、
その考え方とかそういうのを見極めるのに街頭演説って、
うん、
行くのは本当にちょっと足を止めて聞けるようなタイミングがあればそれは止めるべきだなと思って今回見てたんだけど、
はい、
ただねちょっとあそこのこういいぞいいぞとか、
はい、
声が出てくる感じはちょっと気持ち悪いなと思ったね。
まあな、あれですかね、芝居とかでね、なんとかやみたいな感じ
で、ね、まあそんな感じのノリだよね。
うん、
あのなんと私はこうこうこう思うのですって、そうだそうだみたいな。ありがとうとか結構あるんだよね。なんか
気持ち悪い。まあ、でも映画とか、ちょっと時代を遡ったね、映画とかでそういう場面とかありますよね。
あるね。
昭和というか明治というか、特に明治ぐらいかな。あの、こう、いわゆる弁士が、なんかこう主張していると、それにこう、
うん、
聴衆からいっぱいね、
うん、
いろんな声援やらやるじゃない、わーってなっている。
うん、
じゃあ、まあ、それが現代にリアルでね、ってい
う、
う
ん、
ですね。
いや、なんか、こんななんだ、みたいなさ。
ちょっとした、まあ、それは、もう、カルチャーショックかもしれない。
ちょっとね。
テレビでしか見てないと、部分部分でしかね。
で、基本候補者の喋ってる内容が伝わるような音声で出すじゃない。
ああ、そうですね。
で、あんまりそのヤジの音って入らないけど。
確かに。
まあ、でもなんか昔、橋本さんかなんかがやってる時に、反論してる声が入ってるニュースは見たことある気がするんだけど、本当にこういうのあるんだ、みたいな。どこのとこでもあったかな。
まあ、でも前日ですもんね、最後の日ですね。
そうだね、最後の日。
まあ、だいぶヒートアップしてるっていうのも。
なのかもしれないですけどね。だからやっぱり、あとね、まあ、全部の候補者にいたのかわかんないけど、いくつかの候補者は、
はい、
色、
うん、
何色の ものを身につけてきてくださいみたいな。
ほう。
だから駅前も順番なんですよね。
はいはい。
時間で決まってるんでしょうけど、ちゃんと警察出て誘導したりするんで、
はい、
多分そういう取り切り目があるんでしょうけど、行くとその候補者ごとによって、
はい、
その人だかりの色が変わるんですよ。
わ
それもなんか気持ち悪いなみたいな、まあ、なんかちょっと違うような気がするけどって思うんだけど
下手な色着てたら大変ですね。
なのかな、どうなんだろう。ちょっとなんかその選挙の演説ってこんななのかみたいな、
うん、
と思いましたね。
はい。
ネット選挙とか言って言われて、まあいろいろネットの使い方ってあるような気がするんだけど、うん、なんか単純に中継しててネット選挙してるみたいな感覚で満足してる感じが嫌だったね。てか中継したの俺らなんだけど、いやそれで満足してちゃいけないんじゃないのみたいな、なんかそんな感じは。それはどの候補も、ただなんだっけ、家入さんだっけ、
はい、
はなんかちょっと毛色が違ったような感じはあったみたいですけど、ネット選挙ってどう、もうちょっと違うものをイメージしてたんだけどなみたいな、中継とかつぶやきとかしてたらネット選挙みたいな、感じがなんか変な、なんか、
うん、
うわそれでいいのかみたいな感じがしたね。
ねえ、もう結局でもネットでこうこの候補者あの候補者って比較したりとか、
うん、
まああるいは質問してもいいんですかね。質問そういうのに答えてくれたりするのは OK なんでしたっけ。
あ、どうなんだろう。
どうなのかな。まあ何かしらの情報を得てやってる層っていうのはどの有権者のどのぐらいまでいるのかなっていうのはちょっと疑問は、
うん、ただなんかね、ワイドショーとかでもやってたけど、結局ネットでこうリアクションが良かったとしても、
うん、
意外と都民じゃなかったりとか、
あ、まあそうですよね。
そのネット上でのあの数字もどうなんだろうと思ったけど、MX かなんかのあれでやってたのは、うん、要はツイートの数とか、
はい、
そのツイートされた内容で各候補者のどの候補者のことについてツイートされてるかみたいな集計されてて、それの順番とやっぱ実際の、まあ結果は舛添さんだったんだけど、はい、舛添さんに対するそのツイートの数よりも他の候補者の方が多かったんだって。だけどその実際の投票数とはイコールじゃないみたいな、だから単純にネットでの数字イコールじゃないっていうところからすると、うん、結局都民じゃない人だったりとか、
うん、まあそうですね、
うん、実際ネット上では応援されていても投票に行ってないとか、
うん、
ひどかったね。なんだっけ、
40、ああ、はい、
1. 何パーセントかでしょ
う、うん、そうですね。
なんかまあちょっと角さんが言ってた、まあやっぱ都民こんなもんかみたいな
まあ僕最初からまあちょっと引いて見ていたので、
うん、
あんましなんかがっかりしたりとか、こうね、悪態ついたりとかしてないんですけれども、
うん、
まあこんなもんかなって。やっぱりこうお年寄りの層が、
うん、
その福祉とかそういう政策に評価があったんじゃないかみたいな話もあるし、まああれなんですかね、イメージっていうのが随分、その僕らネットでこういろいろ流れてくる情報がを持ってみる、まあいろんな候補で、ね、例えば舛添さんだとすると、うんうんうん、そのネットとかそういうのじゃなくて、なんとなくそれ 今じゃなくてちょっと前の例えば厚生大臣やってた時の、
うんうん、
舛添元大臣っていうか、まあ大臣という見方で、
うんうん、
で見ている人っていう、そういう、あの、こう、差は大きいと思いましたね。多分そう、それが出たのかなと思いましたけど、ね、
うん
まあ、僕の周りでも、周りっていうか、まあ、こう、ちょっとした知り合いとかでは、ああ、嘘、みたいな、まあ、こういうこと言っていいかな。ま、誰も、いや、舛添さんでよかったとか、舛添さん支持ですっていう感じの人はいなかったので、
ね、
ちょっとびっくりしたんですけれども。
うん
うん、まあ、でも、お年寄りっていうか、ある程度の、こうなんて言うんでしょうね、こう保守的な人だと、一番安心感のある人っていう感じなんだろうな。
なのかね。
うん
まあでもね、いいのって思うよね。
なんかいろいろこうね、あのどこまで本当にしていいのかわかんないんだけど、まあいろいろありそうな、叩けば埃が出そうな感じがすごい強いの強かったので、
ああまあまあその舛添さんがどうのこうのっていうか、その4割ちょっと違っていうのがさ、自分のとこの長を決めるのに、
そうですね。ああ、まあそういう意味では、うん、まあ誰が出ても一緒だったかもしれない。多分天気良かったからとか言って、まあもうちょっと季節的に、うん、あの出かけやすい季節だったとしても、
うん、
そんなに上がんないでしょうね。多分ね。半分ぐらいが、
まあその雪でどうこうっていうのは結構いろんなメディアが言ってたけど、土曜日じゃないもんね、その次の日じゃない。
そっかそっか。
だから
そうですね、
それほど影響があったように思えないんだけどなと思うんだけどね。あの土曜日にが投票日だったとしたら、あの中行くのはちょっとねって思うけど、
まあそうですね、お年寄りとか
次の日天気良かったしね。
まあそうですね、こけちゃうっていう、うん、まあありますね、
うん、なんかが4割ってどうなんていう気がするけどな。もうちょっとちゃんと行こうよって思ったけどね。
そうです、まあ、行かなかった人ってっていう、あの、人の声っていうのはあんまり拾われないですしね。
うん。
まあ、たまにこうあるけど。
あのね、はい、それで言うと、その MX でね、
はい、
はるかクリスティーンっていう人が、
あ、
若い女の子で、はいはい、あの、政治オタクって自分で言ってる、
はい、タレントさん、
タレントさんがいて、あの人の、
はい、
あの、レポートが面白かったの。
あ、そうですか。
良かったですね。まあ、いろんな候補者の街頭に行ってみたり、
うん、
ね、選対には、あの、田もがみさんと、
はい、
宇都宮さん、
はい、
しか行ってなかったみたいだけど、でもなんか、直に話を聞いたりとかしてたんだけど、はい、面白かったのが、外線車が出てる後ろをスルーする人にインタビューしてたの。
ええ、
これは面白いな
ぁ。
やっぱ中には、あの、まあ、都民じゃないからとかいう人もいたし、若い人だと、いや、難しい、聞いても難しいからわかんないしって言ってたりね。
はい。
ああ、難しいこと言ってねえぞとか思ったんだけど。で、言ってることって意外とさ、
うん、
浅いというか。
あ、まあ、イメージでしか言わない。
言わないからね、ああいうところで言ってることって。
うんうん、あんまり、ね、くどくどと心にはこれだけのお金がかかってるけど、実際はこれぐらいでできますみたいな
話したり。伝わんないじゃん。
みんな寝ちゃいますよ、
ね。うん。だから、多分聞きゃ、なんとなく、その自分に合うか合わないかというか、
うん、
なんか、判断材料になると思うんだけど、鼻から難しいから聞かないとかってスルーしちゃう人結構いるんだなっていうのが、
ね、
いや面白いレポートしてるなと思って見てたんだけど、まあでもちょっともったいないっていうかね、ちょっとせめて自分の思いみたいなのは、
うん、まあそうですね、
一票使わないとっていう気はするけどな、はい、4割ぐらいで決まっちゃうっていうのはどうなんだろうと思うけどね、うん、
まあ4割の中の 何パーセント 半分、4割の中の半分ぐらいですかね。さ、あの、舛添さんは。
いや、半分までいかないんじゃない？
いかない。
うん。
あ、また、でも、あの、まあ、石原都知事の時もそうだったけど、大体、全有権者から、比率から言うと、うん、まあ、3割とか2割くらいなんですよね。
うんうん、うん。
あの、さ、こう、一番得票した人。
だから、そんなにいかないんじゃないかな。2
割もいかない？
あの、行かなかった人の分も含めるとでしょ
う。ああ、そうそう。うん、そうそう。
4割のうちで、3割ぐらいなんじゃない？
ああ、そうか。
だから、あれ、全体からしたらもっと少ないんだと思うけどね。
はい、ひゃー、って感じですね。
だからね、細川さん、宇都宮さんが割れちゃったじゃない？
うん、
その反原発で、
はい。
あれが、一つに絞ってたらみたいなのとかもあるしね。だからなんか。
う
ん、
あ、そう。まあ、もうちょっと勢いはついたでしょうね。
だからあれもいろいろどうなんていう。まあ、なんか細川さんがその出馬のあれが遅れたのも、なんか結構内部でいろいろあったとかっていう話もあるしね。なんかそういうのも、なんかもったいないなっていう気もするし。
まあ、そうなんですけどね。まあ、元を正せばいい。あの前知事の何て言うんでしょう、こう不祥事なので、
そうだよね、
まあそこをまず責任追及しろよっていうか、なんとかしてくれって話だって、うん、あのまあ僕は別にあのもう自分のお腹をこう自腹があれしてるわけじゃないけど、都民にとってはさ、
うん、
あの50億だけその、
うん、
こう猪瀬選ぶのに50億かけて、
うん、
今度また50億かけたわけだから、100億ですよ、
うん。
使ったという話になると、
うん、
ちょっとねって感じですよね。ちょっとねっていうか、100億あったらかなりいろんなものできますよね。
それとさ、まあ、100億で思い出したけど、尖閣を買い取るっていう話で、はいはい、寄付を取ったじゃないですか。
あ、そうですね。
石原さん、猪瀬さんがそれを、はい、してきたわけでしょ、
は
い、であれ宙に浮いてる状態で140億かなんかそのまんま、は
い、まあ、プールされてるんですか、ね、
っていう話で、なんかその使い道をなんか候補者ごとになんかいろいろ出てたんだけど、
はい、
明確にどうするかみたいなしてる候補は、はい、皆無。
あ、そうですか。
国に委ねるって言ってたのが舛添さんから
。ああ、はい。
で、あとは専門家に話を聞いて、検討するとか。まあ、どれも、まあ、考えてなかったんだね、みたいな答えをしてる候補者ばっかりだったっていう。
ねえ、そうか。いや
でもそれもね、まあ、そのあれもちゃんとなんか出さないといけないって、もう出馬するにあたって、うん、なんか考えとかなきゃみたいな、あれも分からなくもないけど、どちらかというと石原さんと猪瀬さんの責任がね、
そうなんです
、そこを投げ出して出ていっちゃってるわけだから、まあ、猪瀬さんにしたら出てきたかったんじゃないのかもしれないけど、
う
ん、まあ、結果出てってるわけだからね。
まああれ、そもそもの案は猪瀬さんだったらしいですね。
秋筆っていうのでしょ、
うんうん、都で買って寄付募って買おうって言ったのは、
いや、なんか石原さんが寄付できないかねみたいなの
が
あって、
はい、
でなんかネットでリアクションが良かったから、
あ、じゃあ実際にやっちゃおう
って言ったのが猪瀬さんとかっていう話なんじゃないかな。
いや、それにしてもね、
うん、
うん、まあそれ選挙資金にするしまい使っちゃいましたとか言ったら、きっと寄付した人は怒りまくるでしょう。
ていうか140億だよ、
はい、
みんなお金持ってんなとか、
まあ、そうですね、
まあそれがもう今宙に浮いてて、変換するとかしないとかっていう話もあったのにどうなったんだろうね。まあ変換すったら手数料だけでえらいことになるのかな、わかんないですが、まあそれもだからその尖閣の開発に使うべきじゃないかみたいな案がもうこうみたいですけどね。まあでもそれをすると
もう国のものだから、
うん、だからそこで舛添さんなんかは国に委ねるっていうことで、いうことみたいですけど、まあでもそれをすると周りを刺激するだろうからね、それはそれで、だから国は都からのそういうよあの意見に対して回答してないみたいな、意見上はそういう状況みたいですけど、
ああそうですか、なんかあのものすごくずさんだなって、こう絵に描いた餅みたいなことを大の大人がやってるわけで、ね、もうちょっと考え、政策を考えるのがね、
うん、
考えて実行するのがお仕事なんだから、
うん、
なんかもうちょっとまともな仕事してよっていう感じはするんですよ、
ね、っていう感じで、まあちょっといろいろと見てはきましたが、なんかちょっとがっかりしたところが多かったかなみたいなね。
あ、
まあで結果なおかつその都民の投票率が低いっていうね、ああこんななんだみたいな、まあただでもね、街頭演説にしてもその選挙事務所でするそのタウンミーティング的なものとかね、うん、まあこれからだいぶその中継はもう大体するんじゃないかなっていう感じ、印象はあったので、はい、まあ見れるものとかやっぱりちょっと少しでも時間が取れる人は積極的にそういう過去候補者を見てみるっていうのはやっぱちょっと、うん、そんなにずれてはなかったと思うんだけど僕自身は今回、
はい、
ただでもあちょっとここは印象違ったかもなっていう候補者も何人かいたので、そういうのを見てみるのもいいんじゃないかなっていうのと、うん、あもう一つ、応援演説で来る人いるじゃん。
あ、はい、
あれはすごい当たり外れがあるっていうのがよく分かったね。あの本当に客寄せパンダなんだなっていう人と、あこういう人がつくだったらってちょっと心動かされる人といろいろだったな、うん、そこら辺を見極めるのにもちょっと街頭演説とかそういう対談的な中継があればちょっと見てみると、
うんうん、
自分の一票を決める参考になるんじゃないかなと思いますので、まあでもやっぱりちょっとね、選挙こう自分が投票できるものに関してはちゃんと参加するということで、
はい、
頑張っ、うん、ちょっとちゃんとしていきたいなというふうに思いますね。そうです
ね、はい、
はい、ということでちょっと今週生活スタイルとちょっと若干経路が違ってしまいましたが、
はい、
まあちょっと選挙っていうのも大事なことなので、うん、っていうのと、まあたまたまそういう機会があったのでちょっと話題に取り上げてみました。
はい、
まだ、あ、なんて言うんだろう、格別その支持してどうこうっていうことで、
うん、
今回の中継ではなかったのであれなんですけど、まあでもなんとなくその選挙事務所の雰囲気とか、
はい、
まあ言うほどこう中に関わったわけではないのでわからないんですけど、でもなんか漏れ聞こえてくる感じからするとあ、まあいろいろ問題がありそうだなみたいな感じではありましたけどね。はい、まあそんな感じで、まあ、今後のあれもちょっと気にして見ていかないといけないかなっていう気もしますし、
まあそうですね。大体選挙でこうなんかもうお祭り騒ぎになって。その後、うん、この政策はどうなったんだろうとかね、
うんうん、
このマニフェストはどうなったんだっていう。
そうそうそうそう。
置き去りというか、
いろんな候補者がこういうことでっていうふうに訴えてたもので、選挙が終わった後の、敗戦の弁みたいなのっていろんなメディアで出てくると思うので、大抵、都知事ではないけど、その、引き続き頑張っていきたいみたいなことみんな言うんで、うん、
はい、
本当にやってるのかどうかっていうのね、まあ、まっとうに4年任期を務めるとその後になりますが、うん、まあ、その次の参考にもなると思いますので、ちょっといろいろこう目を光らしておいた方がいいような気がします。
はい。
まあちょっといろいろ政治の方もちゃんと目を向けましょうということで、うん、まあ本当にでも政治っていうよりは本当にね、人柄で選ぶだけでも意味があるような気がするんだよ。
まあそうですね、まあ、まあそれはもう本当にこう自分の好き嫌いでいいと思うんですけどね、
うん、
まあ、好き嫌いっていうかその価値観に合うかどうか、
うん、難しいから分かんないっていうようじゃちょっとねっていう
まあそうですね。いや、なんか、こう、前も言ったかもしれないけど、なんか、日本の戦後民主主義教育は間違ってるみたいな、
うん、
こうね、保守的な人が、こう声を、唾を飛ばして言ってるのを聞くんだけど、
うん、
そういう意味では、その、なんて言うんでしょう。確かに、こう、投票率誰も、どんどん悪くなる一方とか、うん、政治無関心っていう意味では、
うん、
日本の民主主義、戦後民主主義教育間違ってたのかもっていうのが若干感じますよね。
うん、
別な意味でね。でもそれが功を奏してそういう割と復古主義的なことを言ってる人たちのにはすごくいい方に行ってるんじゃないの。
いや、転がってる。
転がってる。これはまか不思議な現象とかも、ね、しまうんですけど。
まあ、後になって、うわ、あの人がっていうね。まあ、石原さん、猪瀬さんをさ、こう立てて、いろいろこうやって問題が残ってきてんだから、いい加減、ちゃんと投票しようよって思うんだけど、
ね。そうですね。もう、まあ、歴史は繰り返すと言いますからね。また、ネガティブなこと。
まあ、ちょっとなかなかね、誰がなっても大変な、感じなんじゃないかと思いますけど、うん、まあちょっと舛添さんには頑張ってもらわないといけないかなっていう感じですが、はい、まあそんな感じで今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと
はいスノーでした。
ではまた来週、
はい。